皆さんおはようございます。今日は久しぶりに生で皆さんとこのようにお会いすることができて本当に嬉しいです。逆になんかこのねスタイルが慣れない感じになってきてしまったんですけど、でもねこういう空間で今本当にソーシャルディスタンスがこのようにねしっかり保たれて、でも皆さん心の距離は大丈夫でしょうか。私とも、ぜひですねこの中で一緒に縮めていきたいなと思います。今日もよろしくお願いします。今日一番ですね最後のシリーズでシリーズ最後になります。今日はキリストと共に歩むということをですね話したいなと思うんですが、今日は最後のすごいですねイエス様の言葉があります。三条の水訓で8つの祝福の言葉も今までシリーズで分かち合ってきました。で、これらはどれも福音とは何かっていう、そしてまた天国とはどういうものかっていうことを、そしてどのような人たちが集まっているかっていうことをイエス様が伝えているんです。で、イエス様はご自身を通して神の国が来たって力強く宣言しました。イエス様の願いは神の御心がこの天にあるだけじゃなくこの地でもなされること。そして神の御心はある人がこのように言ってたんですけど、神の御心は神が知っていることをもし自分が心から知って本当に理解したら必ずそのことを選択する。神様の御心はもし自分がそのことを知って本当に理解したら、ああやっぱりこれがそうだ、このことこそ自分が本当に心から望んでいることだということで選択するものだというものです。でもこの神の御心真理というのは大抵私たちのこの世界考えていることのこととか価値観とは大きく異なってむしろ正反対だったりするんです。このシリーズの中で挙げられてきた一つ一つのこと、イエス様の言葉を思い出していただきたいんですが、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れん深いもの、心の清いもの、そして平和の作るものは幸いですといったことは、すべて逆説的なこの真理なんですが、そのような逆説的なものに思えることの中に、大切な真理が表されています。で、イエス様は大切な真理を話されるときに聞く耳のあるものは聞きなさいと、何よりも聞き方に注意しなさいと言われました。そしてイエス様が8つの幸い祝福について語られた最後の節がマタイの5章10節、そして正確には10節と11節までなんですが、その10節をですね、ちょっと読みたいと思います。マタイの5章10節、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。すごい言葉だと思わないでしょうか。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。今読んだ最後の言葉が8番目の祝福の言葉なんですが、この最後の祝福においてこのような特徴を私たちが今挙げてきた、今私が挙げてきた一つ一つのこの8つのですね、祝福一つ一つを真剣に育もうとすれば必ず反対に遭うとイエス様は言われたんです。これがじゃあなんで幸い祝福の言葉なんでしょうか。まずその前にここで言われている義ということなんですが、この義は11節を見るとイエス様が言葉を変えて説明しているんです。それは私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽ってさまざまな悪口を言うときにはあなた方は幸いであると言っています。つまりここで言われている義とはキリストご自身です。そしてもしキリストのために悪口を言われるとしたらあなた方は幸いですと言ってるんです。なぜなら天国は神の御国はあなた方のその人のためであるからと言われたんです。それじゃあなぜ迫害を受けるんでしょうか。誰も迫害を受けるということを喜ぶ者はいません。それ自体はそれはキリストのためにキリストの信仰のためにというここにかかってます。今まで話してきた5章3節からの祝福の言葉一つ一つを心からもし私たちが信じそれを行おうとするときに実際必ずに迫害に遭うと言ってるんです。その迫害は今の日本では十字架刑とか石打ちに遭うというようなあからさまな迫害は受けることはないかもしれないんですが、かつてはそのようなことがありました。 日本の歴史を見ると、ローマ帝国の時代のその凄まじい迫害に続いて、日本の迫害はひどかったと言われています。江戸時代のですね、鎖国時代、キリスト禁止令が出てですね、その中で様々な迫害を経験していました。そのような迫害は私たちには今ないかもしれません。そして自分はそういうのにふさわしくないし、まあ、とてもそれに耐える力はないと思ってしまうかもしれません。しかしそこまでもなかったとしても、今日話したいのは、もっと私たちのこの身近の中で、日常生活の中で起こる迫害が何であるかということを考えるときに、それは必ず今の私たちにも起こり得ることです。例えば人に自分の信仰を分かち合うときに、宗教をやっているともしかしたら誤解や偏見を受けるかもしれないし、聖書の価値やライフスタイルや優先順位と異なる生き方をに線を引くときに、もしかしたら周りから冷ややかな反応やからかいや、場合によっては差別や意図的な嫌がらせを受けることもあるかもしれません。けれどもここで注意すべきことは、自分の過ちのせいで迫害に遭うということとは違います。あるいは迫害がなければ本物の信仰ではないという極端な考え方もありますが、これも違います。私たちがもし信仰を持てば、当然迫害があるとも限りません。むしろクリスチャンになってキリストを信じて、キリストにあって家族をそれまでのようにではなくてですね、心から愛することができるようになったら、そういうクリスチャン生活の心というものが周りの家族や友人に伝わってきたら、反対や迫害はある意味でなくなっていくかもしれません。愛することをなぜなら禁じる法律、すなわち愛、喜び、平安、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらを禁じる法律はないからです。しかしその一方で、イエス様の教えや真理に生きるときに、ある種の抵抗や反対や批判にさらされることも事実です。なぜなら私たちの価値、優先順位、ライフスタイルに大きく影響していくからです。第二テモテの3章12節ノートにあるんですが、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。このことは逆もしかりです。もしキリストイエスにあって敬虔に生きなければ、迫害を受けることも反対や批判もないです。しかし私たちが生活していくのところで、中で肝心なところでイエス・キリストへの信仰をはっきりと問われる場面が必ず直面します。もし世の中との価値観、優先順位、ライフスタイルなどと私たちが少しも違わないとしたら、何の葛藤も摩擦もありません。かつて自分もクリスチャンでありましたけど、自分の道とキリストと共にいる道というのをよく知っていてですね、うまくまたいでました。で、しかしですね、しばらくするとですね、その二つの道がですね、どんどんどんどん広がっていくんですね。で、こう歩いていくとだんだん股が裂けてくるっていう状況で、もうこれ以上無理と思ったんですが、自分の人生が本当にクリスチャンなのに、なぜこうなのかって、心が満たされない。なぜ世界はこうなの、なぜ周りはこうなんだって、いろいろ言っている自分がいました。でもそのような中で、自分の道とキリストの道がうまくこう渡り歩いている中で、ああ、もうこれ以上先に進めないと思った時に、ギブアップしました。そんな中に、私についてきなさいという本当のこの聖書の語りかけ、イエス・キリストの言葉を聞いて、ハワイのニューホープに行く道が開かれました。それからというもの、私の人生は大きく変わりました。そして今でも変わり続けています。ここからがすごく大事なことなんですが、イエス様はこの人生で大切な2つの信仰の選択を与えられました。1番目の選択は救いに関する選択です。イエス・キリストにある救いを信じ受け入れるという選択です。そして2番目の選択はクリスチャン、私たちクリスチャンに与えられた信仰の選択です。それはこの与えられた人生をどのように歩みたいかという選択です。この2つのどちらもあくまで私たちの主体的、そして自発的な信仰の選択として私たちが選ぶことができるようになっています。でもだからこそ、これらの選択には同時に私たちに責任が伴ってきます。そして一番目の選択である イエスキリストを救い、イエスキリストにある救いを信じ、そして受け入れることは、私たちが永遠をどこで過ごすかという厳粛な結果を伴ってきます。これは人生で決断する最も重要な選択です。そして一番目の選択がとても重要であるからこそ、クリスチャンに与えられた二番目の選択が重要になってきます。そのためにこのマタイの5章10節から11節は、イエス様がキリストの弟子たち、クリスチャンに向けてむしろ語られた言葉です。それはクリスチャンになってこの与えられた人生をどのように歩みたいかという選択です。主についていくという選択です。イエス様の私についてきなさいという呼びかけに応える選択です。しかし主についていくということは強制ではないんです。絶対必然でもありません。断れない運命宿命でもないです。あくまでも私たちの側の主体的な選択と決断によるもので、猛獣に従えと言ってるわけではないし、むしろよく考えて従うことを神様は求めています。これをしないから私たちに与えられた救いが取り消されたり無効になったりすることはないです。しかしこの選択により、この人生が実り豊かになるかどうかを決まってきます。またそれだけじゃなく、神の国では大きな報いがあるよとイエス様は言っておられます。なぜなら神様にとって人は最も大切な存在であり、その人の永遠に関わる選択になるからです。その永遠に関わる選択に私たちが関わっていくからです。私たちの人生には目的があるんです。そしてそれを今日皆さんにしていただきたいのは、見出し行うのに遅すぎることは決してないということです。なぜならローマの8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。キリストにあって皆さんが信じて受け入れ、そしてどのようにこれから歩むか、その目的を見出すのに遅すぎることは決してありません。今生かされている限り、神は皆さんに一人一人に目的と計画を持っておられます。この人生にそれでは生かされているこの目的って何でしょうか。今日ちょっと3つのことを話したいと思うんですが、1番目、キリストを証しするためです。第1ペトロ3章14節から15節を読みします。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅しを、脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。人は希望がなければ生きていくことはできないんです。その希望はどこにあるんでしょうか。ぜひこのノートのあなた方のうちにある希望っていうところに線を引いていただきたいんですが、キリストを信じる私たちクリスチャン一人一人にあります。その希望は、私が何をしたかじゃなく、神様が何をしてくださったかに基づいています。神様が私のために何をしてくださったかを知れば知るほど、私の将来には素晴らしい希望があるっていう約束を私たちは心から理解できるようになります。私のですね、結婚式の、時の写真をですね、ちょっと昨日、出てきて見たんですが、すごく一番いい写真だったんですが、その写真のですね、そのバックにですね、壁紙というか、そういう掛け軸で、字が書いてあるんです。で、その字がですね、人生に失望あっても絶望はないっていうものだったんです。結婚式の写真ですよ。一緒に写って笑顔でですね、これから幸せな時を迎える中に、そのバックにですね、人生に失望あっても絶望はないっていう、すごい、矛盾するものがあるんですが、でもその中でハッとさせられたのは、私たちは誰でもキリストにあるなら、点でその時その時に失望すること、落胆することあっても、線で私たちは絶望するっていうことはないんです。希望はどこに必要でしょうか。それは希望がないところにこそ希望は必要です。クリスチャンはどんな望みがない時でも望みを抱いて信じることができるものが与えられています。 そしてそれは望みえない時にこそはっきりと表されてきます。2番目のポイントですが、キリストにあってどんな存在かを示すため、キリストにあって何者かを示すため、あるいはどんな存在かを示すため、マタイの5章13節から16節こちらも読みます。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かしなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。この御言葉はイエス・キリストの力強い宣言の言葉です。あなた方は地の塩になるでしょうとか、地の塩であってくださいという意味じゃなくて、イエス様はあなた方こそ地の塩ですと宣言されています。他の人はいざ知らず、イエス・キリストを信じる者は地の塩とされました。塩の働きは味をつけたり、塩酒や漬物や防腐剤としての役目や、甘いものの本来の甘みをより際立たせるためにスイカに塩をつけたりですね、塩バニラというのもありますけど、さらにはナメクジをね、こう仕留めるのに塩を使ったりとか、いろいろ効能役目があります。でも聖書で特に言っていることは、塩について意味していることは、それは味をつける、味をつける、そして腐敗を止める、腐敗を止めるという意味で使われています。さらにイエス様はあなた方は世の光であると言われました。この意味は、私は世の光であると言われたイエス様との関係においてのみ、あなた方を除いて他にはないと、あなた方こそ世の光であるということを強調して言ってるんです。ちょっとですね、ここでデモンストレーションをしたいと思うんですが、今日は皆さんと会えたので、ちょっと出血大サービスで私が身を挺して今から体を張ってちょっと皆さんにデモンストレーションをしたいと思います。明石さんですね、ぜひちょっと私にスポットを当てていただけますか。ありがとうございます。今、光が来ます。どうでしょうか、皆さんスポット当たってますでしょうか。大丈夫でしょうか。イエス様は私たちが世の光であると言われました。それは私が光じゃないんです。私が光ってるんじゃないです。キリストが私たちを輝かしてくださる。キリストが私たちを通してご自身を表してくださる。これが光だという意味です。ですので私たちはある意味で月のようなものです。月に見えますかね。太陽が月を照らします。おとといですね、一昨日、皆既月食がありましたね。皆さん見た方いらっしゃいますか。どれぐらい、本当に素晴らしい神秘的なものでしたね。でも皆既月食で何か隠れるんじゃなくて、本当に神様は私たちを照らしたい、そして私たちを通して世の光だを表したいと願っておられるんです。なぜなら私たちこそキリストにあって世の光だからです。スポットありがとうございます。これ以上やると皆さんの目がちょっと支障が来るかもしれないので、この辺にしたいと思いますが、とにかく私が何者か、私が何ができてそれに相応しいかとかじゃなく、キリストにあって自分が何者か、どういう存在かを知って、そのことに生きるときに地の塩、世の光として表し輝くようになります。ここに集中するんです。とにかくキリストにあってどのように存在になったかを理解して、このことに生きれば生きるほど神様が本来作られた自分のも、自分自身として地の塩として世の光として神様が表してくださいます。そして最後に3番目ですが、苦難を通してキリストを知るため、第一ペテロ4章12から13節を読みします。愛する者たち、あなた方を試みるために あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時も喜び踊るものとなるためです。なぜこの人生に苦しみ、そして痛みや死や不条理な出来事などの痛みがあるんでしょうか。聖書では私たちの罪により神との関係から離れてしまったことが全ての原因であると言いますが、その神様は遠くから見て私たちを、眺めておられる神様ではありません。むしろ神様はそのような私たちを深く憐れまれ、そして救うために愛する一人子イエス・キリストを与えてくださいました。それだけじゃなく、イエス・キリストの十字架を通してその神は私たちと共に苦しまれる方であるということを示してくださったんです。そして私たちがそのことを心から知ることができるようにしてくださいました。そしてその苦しみは苦しみだけで終わらなく、十字架の救いと復活により勝利と希望をもたらしました。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって、キリストにあって新しく作られ一つにされたものとして、この世界の苦しみと痛みに対して今度は私たちが意味と目的を与えるものとされました。ケント・キースっていう方がいるんですが、彼は元ニューホープの神学校、大学の学長でもあったんです。そして彼は若い時に詩を書きました。この詩はマザー・テレサも好んで引用した詩でもあって、世界中に広まり愛されている詩です。英語では Anyway、 日本語の翻訳ではそれでも人を愛しなさいというタイトルで本にもなっています。中身は逆説の10箇条というもので、世界がどんなに狂って壊れていたとしても人は人間としての意味を見つけることができると言っています。彼は人は他の人から認めてもらうことや拍手喝采を受けることに心の焦点を合わせる代わりに、人間としての意味に焦点を絞って、この逆説的な十箇条にあるように逆説的な人生を私たちがもし信じ生きたなら、この世界はもっと意味があり、そしてあらゆる人にとって住みやすい場所になると言っています。最後にその詩、逆説の十箇条について読みたいと思います。1番目、人は分からず屋で理不尽で自分勝手なものだ。それでも人を愛しなさい。人に親切にすれば利己的な動機や裏があるに違いないと人はあなたを非難するだろう。それでも親切にしなさい。もしあなたが成功すれば偽りの友達や真の敵ができるだろう。それでも成功するために努力しなさい。率直で誠実であることはあなたを傷つきやすくなってしまうかもしれない。それでも率直であり誠実でいなさい。あなたが今日した良い行いは明日には忘れられてしまうかもしれない。それでも良い行いをしなさい。最も大きな考えを持っている偉大な人たちは、最も心の狭い未熟な人たちに打ち砕かれてしまうかもしれない。それでも大きなことを考えなさい。人は弱者を好むが勝者の後にしかついてこない。それでもなお弱者のために戦いなさい。もしかしたら何年もかけて築き上げてきたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでもなお築き上げ続けなさい。人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃をされるかもしれない。それでも人を助けなさい。あなたの持っている最高のものを世の中に与えなさい。その結果ひどい目に遭うかもしれない。それでもあなたの持っている最高のものを世の中に与えなさい。この世界に私たちが意味と目的を見出そうとしたら、それは見出すことができないかもしれません。しかし私たちがキリストにあって意味と目的を見出し、その違いを もたらすものとしてイエス・キリストは選んでくださいました。私たちこそキリストにあって世の光、地の塩です。そしてキリストにあって私たちが生きるときに、私たちはこの世界に素晴らしい意味と目的を与える存在として神様が用いてくださいます。最後にお祈りの時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日のこの合同礼拝の本当にひとときを心から感謝します。この後本当に聖餐式が持たれますが、あなたがこの世界を救うために私たちに愛する一人子イエス・キリストを送ってくださったことを主ありがとうございます。そしてイエス様、あなたは私たちにこの地上に神の御国をもたらすために、天国にある素晴らしい価値をもたらすために、この地にそれを確立されるためにあなたは来てくださり、人となって苦しまれ、そして十字架にかかってくださいました。そのことを通して神様、あなたの愛とあなたの真理がどのようなものであるか、天国はどのようなものであるか、福音とはどのようなものであるか、この壊れた世界に、この傷んだ世界に、あなたはそれを示すためにご自身を捧げ表してくださったことを主よ、ありがとうございます。今信じる一人一人のうちにイエス・キリストが生きています。生きる限り私たちがキリストにあって何者であるかを私たちが知るときに、どうぞ神様、あなたが与えてくださったその目的を私たちが見出すことができますように、あなたが私たちを地の塩、そして世の光として選んでくださいました。あなたにとって私たち一人一人はかけがえのない存在です。そして同じようにこの失われたこの世の中、この世界の人々はあなたにとってかけがえのない大切な存在です。ですから神様、私たちに勇気を与えてください。どうぞあなたの言葉、あなたの真理を語るものとして私たちを用いてください。あなたの真理に生きることができるように、私たちが弱く問題があってもあなたの恵みは十分です。それはあなたの恵みは私たちの弱さを通してもたらされるからです。あなたがすべて十字架によってすべてのことを完成してくださったことを主よ、ありがとうございます。どうぞ今日から私たち一人一人があなたの与えてくださったその目的に心から使えることができますように、そしてこの人生に一人一人が意味と目的を求めるんじゃなく、私たちがその意味と目的を与えるものとして、それを分かち合うものとして、伝えるものとして用いてくださいますように、すべてを感謝し、あなたがなしてくださることを信じ、愛する尊きイエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。最後に、Christ is enough、ついていく、この歌を、心から、神様に賛美捧げていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。Christ is enough、 ついていく、
ついてゆく主へ、主に後ろを向かずに、ついてゆく主へ、主に前だけを見つめ、十字架後ろを向かずに、この地上を後にして、前だけを見つめ、十字架、十字架をただ見上げ、後ろを向かずに、地上を め振り向きはしない。
最後に主に感謝の拍手を捧げたいと思います。主よ、あなたが私たちの主であることをありがとうございます。あなたが私たちを全てを救ってくださったことを主ありがとうございます。私たちが今生かされてあなたの目的が与えられていることを主ありがとうございます。どうぞあなたの御国がこの地に力強くもたらされますように、そしてあなたの御国をこの地に私たちが立て上げていくことができるように主がどうぞ用いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りします。アメン。主に心から感謝の拍手を申し上げたいと思います。それでは皆さん、今週もですね1週間、それぞれですね神様が私たちを世の塩、地の塩、そして世の光として、尊く用いてくださいますように、そしてどのような中においてもキリストにある素晴らしい希望が、また平安が、また喜びが皆さんと共に豊かにありますように心からお祈りします。祝福を心からお祈りします。